宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、こんにちは。今週も始まりました、マイマイつぶりの歩いた後には第177回、番組パーソナリティの宮永舞です。1週間のご無沙汰、お元気でしたか？本日1月21日は大寒、寒さの絶頂期だそうです。雪積もりましたね。そして来週にかけてさらに冷え込むようですね。雪積もっちゃった中をブーツで出かけていたわけですけれども、もう駅のあたりからブーツはびしょびしょ、中もさ、なんか冷たい感じでなっていまして、それで車にはですよ泥水を跳ねかけられ、まあなんでさあんな日にさ車で出かけますかね。坂道とか絶対無理に決まってんじゃんね。坂道で信号待ちをして、でその止まったところからこう上に進むことができなくなったらしくて、急遽、まあ良かったねって思ったんだけど、運転手さんともう一人乗ってたみたいで、もう一人の人が後ろから一生懸命押して、それでなんか動き出したところを動きながらドアを開けて飛び込んで乗っていかれましたよ。大丈夫かね、ほんと。うん、いや、せめてスタッドレスタイヤを履くとかさ、お持ちでないならチェーンを巻くとか、何かしら下車で出かけましょうよ。ほんと見てて危ないなと思いました。そしてあの泥水を跳ねるのはやめていただきたい。朝からさ、洋服にビチャッと泥水を跳ねかけられて、すっごいブルーになった宮永でございます。さて、そんな寒い中お便りをいただいておりますのでご紹介したいと思います。ガジュマルの小枝さんから。雪が積もったりと寒くなりました。おかげで風邪をひいてしまい、マイマイと同じで咳がひどくて大変ですとのことです。いやー、お大事になさってください。そして肋骨にはくれぐれもご注意ください。あ、でもね、宮永ね、肋骨治りました。年末までね、ほんといていてって言ってたんだけれども、うん、正月明けもなんか微妙にまだ本調子でない肋骨、どんな肋骨だ、うん、まあそんな感じだったんですけれども、いつの間にか忘れておりました。治ったようでございます。はい、折らないことが一番だと思いますので、ぜひぜひ咳をするときはあの体をギュッと丸めて、なるべく骨を痛めないように、そして早めに咳止めなどをお飲みくださいませ。というわけで、今週も宮永の趣味満載なまったりトーク、どうぞゆるい気持ちでお付き合いください。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流体感流商務会と、小笠原父島のエコ民宿 in コウモリ亭の提供でお送りいたします。
ビーチまで徒歩3分、すぐそばの森には小笠原大コウモリの住処。サンセットビールを飲みながら小笠原大コウモリが羽ばたいてゆくのを眺める贅沢な夕暮れ、小笠原父島のエコ民宿インコウモリ亭。
マイマイつぶりの歩いた後には、はい、というわけで改めまして宮永舞です。いや、今週の一冊を早速お届けしようと思います。藤野めぐみ作、猫又妖怪伝、妖怪だって友達にゃという作品です。いや、もうね、あの題名からさせていただくように、まあ小学生高学年ぐらい向けの作品ではあるんですけれどもね、猫又ですよ、猫又。あの長く生きてた猫がさ、尻尾がさ分かれて、あれなんだっけ、どっかにさ修行に行くんだよね、猫又って。修行に行って、で尻尾が分かれて、で妖怪になって帰ってくると思ったんですよ、猫又だからと思いましたら、なんと生まれてからずっと猫又なんですね。生まれた時から猫又として生まれてきた猫又のみーちゃんが 生まれてからずっと一緒に暮らしていたおばあちゃんと死に別れまして、そして都会にやってくると、おばあちゃんがね死んでしまって、で猫股だから尻尾は二つに分かれてるし、人間の言葉は喋っちゃうしということで、みんなに塩を投げられたりとかですね、怖がられたりとかして、それでなんか悲しい思いをしながら都会にやってきた猫股のみーちゃんがですよ、妖怪仲間に保護されて、で人間に変化する術を教わったりして、あ、そう、ちなみにこのね変化をね教わるのがね、九尾の狐の男の子に教わるんだけど、その子が、いや、お前は尻尾は2本だけど俺は9本だから俺の方が偉いなみたいな、そういう、まあそうね、数的にはそうだね、みたいな、そういう理論でですね、まあ、年齢もねみーちゃんよりもその九尾の狐の子の方がちょっと大きいわけですよ、お兄ちゃんなわけですよ。実際はもっとお兄ちゃんっぽかったんだけど、まあでも見た目年齢がねお兄ちゃんなんですよ。なのでそういう猫股のみーちゃんにちょっと強めに出てみたりとかですね、あとは小学生のまなかちゃんって女の子は、わー尻尾が2つに分かれてる変なのって思いつつも仲良くなっちゃう、かわいいなって感じで仲良くなってる、そんなまなかちゃんがですね、なんと悪い妖怪にさらわれて、でそのまなかちゃんを助けに行ったりするっていう、はい、そういうお話でした。ちなみにこれもなんか時間があるらしく、続きがあるらしく、いろいろね、いろいろそのキャラクターがみんな秘密を抱えてるというか、いろいろまだ裏がありそうなんですよ。まなかちゃんにも秘密があったりとか、そんな感じのお話でございました。いやー猫またね、宮永は猫を飼っていたというか、いっぱい何匹か猫と暮らしていたので、やっぱり猫の方がね人間よりも寿命が短いから、猫股になって長いこといればいいのになって思っておりました。小学生とか中学生とか結構大人になっても思っておりました。でもね絶対ね今ならこう思う。いやもちろんねやっぱりこうちっちゃい頃から一緒に暮らしてきた猫たちには愛着があるので、みんな生きてたら猫股でもいいなって思うんだけど、猫でね言葉が通じないにゃって言われるだけでも相当小学生から中学生にかけての宮永は猫にしつけられておりましたので、そうだってね起きないと怒りに来るし、寝ないと寝るよって言って連れて行かれそうになるし、結構大人になって東京の方に上京して、でたまに帰るとなんかねお土産取ってきてくれたりとかしてたので、相当下パ扱いだったわけですよ、その猫さんにとっては。だからねきっとね猫股になってね人間の言葉を操るようになったら日々お小言を食らうんじゃなかろうかと思ったりもしますけれども、まあでも夢がありますよね。できれば怖くない妖怪でお願いしたい。まあ人間の言葉をうまいこと喋って可愛くいてくれるんだったら、猫が猫股でも別にいいかなと思う宮永であります。はい、というわけでもう一つお便りを頂戴しておりますのでご紹介したいと思います。ガジボルの小枝さんから、ブログの画面が変わってました、でも更新はしないんですね。はい、あ、バレてますね。そうなんですよ、実はこのラジオのブログ、マイマイつぶりの足跡帳をちょっとリニューアルしまして、前は宮永の写真を入れてちょっとオリジナルに近いような感じでデザインを作ってたんですが、まあ、これねそのデザインのせいというよりは設定のせいなんだけれども、ちょっと字が小さいかな、細かいかなと思っていたので、もう少し読みやすく大きなフォントになるようにしようと思ったんだけれども、いろいろ設定が難しく、とりあえずありもののデザインをお借りして、でブログを作ろうかなと思いまして、今ねクジャクソがいっぱい咲いているデザインにまず なってるんですよ。足跡帳の方が。で、その足跡帳のデザインを変えた時に、あ、そうだと思って、普通のブログの方も変えたんです。あの、ルルロロのね、同じルルロロなんだけど、あ、これも言いづらいよね。ルルロロ？うん。お風呂に入ってるルルロロから、ダンスを踊ってるルルロロに変えました。変えましたが、まだ更新はしておりません。未だ去年のままであります。うん。でも書けることいっぱいあるんだけれども、なんだろうな。逆にこう、書かないで溜め込んでいるところもあるかもしれない。というわけでですね、ここ最近は何をしていたかというと、そうです。まずお花の新年会がありました。毎年ね、進級したりとか、あとは、研究会の表彰があったりとか、そんな感じで、あとね、くじ引きで、いろいろ、賞があってね、買ってきてくださったりするんですよ。妹先生が選んだものとか、福井家元先生が選んだものとか、いつもお世話になってるお花屋さんからの、うん、差し入れみたいなのとか、いろいろ商品があって、もらえたりするんですよ。そういうくじ引きもあったり。あとは、ご参会がメインではありますので、美味しいものを食べたり。そういうお花の新年会がありました。まあ、実は宮永は進級もしてないし、表彰もされない。なぜかというと、研究会に出てないから。はい。なので、特に、賞はいただけず、そしてですね、くじ引きにも当たることはなく、まあ、唯一、そうですね、美味しいものを食べたかなと、食べました。そうそう、でもね、うちの門下では、姉弟子が一人と、弟弟子が一人、それぞれ進級したりとか、あとは、別の姉弟子が、研究会のことで表彰をされたりとか、兄弟子が、研究会のことで、なんとそのクラス一等賞である家元賞を取ったりとか、はい、いろいろございました。みんな、いろいろもらえた、もらえないのは宮永だけですね。はい、来年はせめてくじ引きに当たりたいなぁと。くじ運良くなりたいなぁと思っております。そう。あとはね、門下の人々でいろいろ余興、まあ、詩吟だったりとか、踊りだったりとか、そういう余興があるんだけれども、今年はね、なんかご都合とか、いろいろあって、ちょっと余興が少なかったので、司会の先生から、ぜひ、福井家元門下の若い皆さんは、来年に向けて余興をお願いしますと、はい、言われてしまいました。だから、何か余興を考えなきゃなと思っております。そして、その新年会が終わった後、大急ぎで竹芝に向かいまして、小笠原丸をお迎えしてまいりました。現行のね、小笠原丸の最後のドックなんですよ。ドックっていうのは、まあ、人間ドックとかと一緒で、船をオーバーホールしたり、悪いところを直したり、あとはまあチェックしたりっていう、ね、6月いっぱい ?7 月の頭まで一応動くのかな、それぐらいまでしか、もう今の小笠原丸は働かなくて、次の新鮮の小笠原丸、名前小笠原丸なのかな、どうなんだろうな。まあ、新しい船が就航することになってるんですけれども、で、このドック期間中というのが、だいたい2週間強ぐらいあるんですね。その間、観光業、島の観光業に携わっている皆様にとっては、夏休みのような期間でもあります。だからね、結構ね、島の人たちが内地に遊びに来てるんですよ。で、この番組の、スポンサーにもなっていただいてる、インコウモリ亭のオーナーさんも、遊びに来てますし、あとはね、こっちで知り合いになって、大学を卒業するとともに、小笠原に移住してしまった子とか、あとは、こっちでやっぱり仲良くなった、結構ね、小笠原関係の人って、 あ、どうもどうもって感じですごい仲良くなっちゃうことが多いんだけれどもね、あの船のさ、お見送りだったりとかお迎えだったりで会って、あ、どうもとか言って、まあ、知り合いの知り合い同士がそのままみんなでワイワイガヤガヤと飲みに行っちゃったりとかするので、それでどんどん知り合いが増えてるかな、うん、そんな感じなんですけれども、はい、小笠原の皆さんが来て楽しく飲んだり遊んだりしております。うーん、でも小笠原丸あと半年ぐらいだけども、ぜひぜひ頑張ってほしいなぁと。この間ね、エンジントラブルで一回引き返してきちゃったからね、すごいそれは心配だったんですけれども、なんとかね、その翌日だったかなには一応船が出たみたいですけれども、うん、悪いところしっかり直して、で夏までしっかり皆さんを運んでいただいて、そしてその後の人生じゃなくて、なんて言うんだろうね、船生よくわかんないけど、もうまた楽しく過ごしてもらうといいなぁと思っております。というわけで、いやー、新年ですね。もう2週間も経ってますけれども、いや3週間か、3週間も経ってますけれども、まだまだ1月というか冬というか、うーん、いろんな今年に入っての新しいことっていうのがありますね。そしてこのまま卒業シーズンにどんどん突き進んでいくんだろうなぁと思っております。1月は行く、さあどれぐらいのスピードになるか、できればゆっくり行ってほしいなと思っております。
いけばな古流大観流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。いけばな古流大観流小鵜会。
マイマイつぶりの歩いた後には、もうさよならの時間になってしまいました。この番組には番組でお伝えした内容を記録するブログ、マイマイつぶりの足跡帳というページがございます。アトスタ放送局の番組ページからもリンクしてありますので、どうぞ覗いてみてください。検索サイトでマイマイつぶりの足跡帳と検索していただくのが一番早いと思います。それから番組のご感想や普通のお便りも大歓迎です。同じく番組ページのお便りフォーム、もしくは番組ブログのコメント欄などからもどしどし送ってください。お待ちしています。それではマイマイつぶりの歩いた後には、今回はここまで。また来週お会いしましょう。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流大観流小鵜会と、小笠原父島のエコ民宿インコウモリ亭の提供でお送りいたしました。二人に